松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ、今の時期はバンクーバーオリンピックの話題で本当に持ちきりですけれど、オリンピックに続いて6月にはいよいよサッカーのワールドカップ南アフリカ大会が始まりますよね。世界中のサッカーファンが夢中になるのは確実です。そのワールドカップの1次リーグで日本と対戦するのがオランダ、デンマーク、そしてカメルーンの3カ国です。今日のこの時間はそのカメルーンとつなぎたいと思います。カメルーンに住んで1年と8ヶ月、青年海外協力隊として現地で小学校の先生をされています山下義明さんにお話を伺いたいと思います。フラワーレポーターの山下さん、もしもし。
ボンジュー、ツルモン。ボンジュ
ー。ボンジュー。
ジュマペール、ヨシアキ、ヤマシタ。ジュシウフードフェボトクメッサンス。ジャントルジュイエアシュールルデベロスメントルデリカシオンフィジックエディザクティビティプラティックオザンシニアンカメルネ。
こんにちは。
皆さんこんにちは。ヤマシタ、ヨシアキです。お会いできて光栄です。私はカメルーンの小学校の先生たちに体育や図工の授業を紹介し、一緒に授業に取り組んでいます。
はい、フランス語でのご挨拶、そして日本語でのご挨拶もありがとうございます。
はい、
小学校の先生たちに体育や図工の授業を教えていらっしゃるんですか？
はい、そうですね。
先生たちへ授業の方法を伝授しつつも、お子さんたちとも直接関わっていらっしゃるんですかね？
はい、自分が子どもたちの前で授業をこうやってみせることによってですね、体育の授業の方法なんかをカメルーンの先生たちに紹介しています。
なるほど。ってことはずっとフランス語での教えるっていうか、そういう形になるんですかね？
はい、そうです。
わー、はい、素晴らしいです。さあ、今カメルーンなんですが何時頃でしょうか？
ですね、午前8時を回ったところですね。
あれ今日は学校はどうですかね？
はい、実はもう始まっているんですが、ちょっとこのラジオのために、ね、1時間だけ休みを取らせてもらいました。
すいません、ありがとうございます。
いやいや、はい、
この時期のカメルーンの気候っていうのはいかがですか？
はい、ですね、今一番長い寒気に入ったんですけれども、はい、2月の終わりから3月にかけてはですね、ちょっと雨が降る時期なので、割と、いつもよりは涼しく、だいたい気温20度前後ぐらいな感じですね、今は。
なるほど。さあ、そんな中ですけれども、6月の14日にワールドカップの1次リーグの初戦で日本と対戦しますカメルーンですけれども、こう日本と比べるとサッカー熱というのはかなり高いですか？
はい、カメルーンではですね、サッカーが一番人気のあるスポーツです。はい、
人気のスポーツで、じゃあもちろん本当にサッカー中継も楽しみにしていますよね。
そうですね、サッカーの大会が開かれるときは大体テレビ中継されるんですけれども、その日はですね、朝からもう街中でカメルーンのユニフォームを着た人たちであふれ返ります。
このサポーターの人たちの応援の仕方ってどういう感じなんですかね？日本と比べると違いはありますか？
そうですね、とっても熱狂的ですね。もう試合が始まるとシュートを打つたびに大熱狂というか大声を出して、もう大人も子供も、男性も女性も関係なくみんなで応援します。
勝ち試合の時はね、もうガーって盛り上がっていくと思うんですけど、こうちょっと負けが込んでくるとなんかちょっとね、冷めやすくなるということも伺ったんですけれども。
はい、そうですね、熱しやすく冷めやすいというのが、カメルーンの人たちの特徴的です。例えばですね、後半残り10分くらいになって、1点差で負けていたとしたらですね、日本の皆さんだったらどうなりますかね？
いやー、全然ずっと応援し続けますよ。絶対入ると思いますから ね
最後まで試合を見続けると思うんですが、ここカメルーンはですね、ちらほらテレビから離れる人が現れてきます。
冷た
い。はい、そして負ける試合がもう分かってしまった場合はですね、最後まで試合を見続けるという人は全体の1割くらいに減ってしまうんですね。
それはちなみに会場、その応援している実際の会場とかでもそうなってしまったりするんですかね？
応援の 会場でも席を立つ人は増えてきますし、負けた後はですね、会場の周りで暴動が起きてちょっと、怖い感じがします。
それだいぶ怖いですけれども。
そうですね、警備がしっかりしているので、まだ危ない事件とか起こったことはないんですけれども、
でもね、実際日本と対戦した場合、ね、ちょっとドキドキしちゃいますね。
はい、そうですね、僕たち協力隊はですね、各村に配属されているんですが、村で安心してサッカーを見ることができるかどうかをですね、ちょっと今の間うちから打ち合わせをしているんですが、
そうなんですね。日本人の方っていうのはたくさんいらっしゃるんですか、はい、カメルーンには。
いや、全部でですね50人いないくらいですね。
おっと、そうなると結構辛いものがありますね。
はい、でもですね、カメルーンの人たち、とっても明るくて優しいですので、おそらく一緒に試合を見て、たとえ日本が勝ったとしてもですね、しょうがないというふうに受け入れてくれるんじゃないかなと思っています。
はい、今の時点でカメルーンの方たちとそのサッカーについての会話っていうのはこう盛り上がっているんですか。
はい、12月に対戦相手が日本と決まってからはですね、はい、もう日本対カメルーン戦の議論ばっかりやっていますね。
こう日本の印象というのはどうなんでしょうかね。
日本のサッカーについてでしょうか。
そうですね、
はい、日本カメルーンの人たちはですね、絶対日本には勝つ、挨拶代わりにいつも言ってくるんですね。2対0で勝たせてもらうよとかいうふうに言ってきます。でもじっくりですね、話を深めていくと、カメルーンの人たちは日本のチームワーク、主にパスワークにですね、ものすごく驚いています。日本のパスワーク世界でもトップクラスだっていう人たちがですね、とっても多いのが、特徴ですね。
じゃあもう本当に対日本戦はかなりキーになってくると思っているんですかね。
そうですね、はい。
カメルーンの国内リーグなんですけれども、はい、国内リーグっていうのは盛り上がっているんですか。
はい、カメルーンでも国内リーグというのはあるんですが、カメルーンの代表になっている人たちはですね、はい、ほとんどもうほぼ全員ですね、ヨーロッパでプレーしているんですね。となると国内でリーグプレーしている選手というのは、あまりサポーター、スポンサーもついていなくてですね、はい、決して練習環境が整っていない状態で試合をしていることになります。お客さんもですね、まばらで、あまり国内リーグは注目されていないという感じですね。
ちょっと残念ですよね。
そうですね、はい、
でもやっぱり子どもたちなんかはね、サッカーきっと好きですよね。
はい、そうですね、なんですか、スポーツをする環境決して整っていないんですが、カメルーンで一番人気のある江藤選手という方がいるんですけれども、子どもたちはみんな江藤選手になろうというふうにですね、小さな頃からずっとサッカーを一生懸命やっています。
そういう子どもたちのね、夢もなんかちょっと叶えてあげたいというね、思いもきっとあると思いますけれども ね、
はい、
いやでもだんだん近づいてまいりましたけれどもね、山下さんはどんなふうに予想してますか、カメルーン対日本は。
ですね、そうですね、2年間ちょっとカメルーンで過ごしてきて、で、カメルーンの人たち本当に恵まれない環境の中でもサッカーを一生懸命取り組んでいるので、彼らのこのサッカーに対する熱意とか、あと将来に対するこの夢の大きさとかは見るとですね、ちょっとカメルーンの人たち頑張ってくれよと、日本の皆さん申し訳ないですが、僕はこのカメルーンのユニフォームを着て日本でカメルーンが勝つことをちょっと願っています。
そうなんですね、
はい、こんなこと言ったらちょっと日本に帰れなくなって
そんなことないです、はい、いや大丈夫ですよ。そのくらい本当に熱い国なんだなということを改めて感じました。はい、今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークはカメルーンにお住まいのフラワーレポーター山下義明さんでした。